皆さんおはようございます。2月の最初の礼拝をこうして皆さんと思っていることを感謝いたします。今日はですね、旧約聖書入門の続きでありますが、聖書全体にとっても、そしてこの世界のですね、歴史においても大変重要な出来事を今日は取り上げてお話をしたいと思います。先々週はですね、このアダムとエヴァが神様とのたった一つの約束を破ってしまって、エデンの園を追い出されてしまうというお話をいたしました。その後、創世記にはいくつかの大切なお話が出てまいりますけれども、それらを一つ一つ取り上げておりますと、1年ではとてもこのシリーズが終わりませんので、大切なお話なんですけれども、少し飛ばしていかなければなりません。アダムとエヴァのエデンのその追放の後、最初に起こったのはこのアダムとエヴァに与えられた息子たちの殺人殺し合いなんですね。最初の子供だったカインが弟のアベルを殺してしまうという、大変残忍な、そして、恐ろしい出来事が起こってしまうんですね。アダムは食べてはいけないという言われたその木の実を食べた、考えてみればそれだけのことなんですよね。そんなになんか大層なことをしたわけじゃないんですけれども、でもその結果としてその子供たちがですね、殺し合いをするという、より大きな、より大変なことになってしまうという、罪ということの恐ろしさをこのカインとアベルのストーリーは教えているわけでありますけれども、その後、人類は地上に増え広がっていくわけですが、その子孫たちはですね、神様に喜ばれるどころか、むしろ常に悪いことばかりを心に思いはかっているというように、創世記の6章に書いてあるんですけれども、さまざまに悪いことが蔓延してしまう。神様がこの全ては良かったと言われたこの世界ですね、その世界にご自分の形に似せてお作りになった人間なわけですね。だからそこには神の望まれる人と人が愛し合って、この調和の中で生きていく、そういう世界を神は望まれたわけですけれども、どんどんどんどんそれとは反対にこう進んでいくわけですね。悪が蔓延する、罪が蔓延してですね、神様も非常に心を痛められて、もうこれは全て滅ぼしてしまおうとお考えになったわけです。一回削除しようと、今の言葉で言うと、もう全部消しゴムで全部消して、もう一回やろうと思ったかどうかは書いてありませんが、その時にですね、一人の人に目が留まったノアという人でありまして、ノアはその中でもですね、主の好意を得たと聖書に書いてあるんですね。ノアは神様が望まれるような、おそらく真面目で正しい人であったんでしょう。で、神様はこのノアを、そしてその家族を滅ぼすことは心苦しいというか、そのことを神は良しとはされませんでした。で、ノアに、この辺は皆様よくご存じだと思いますけれども、山の上に箱舟を作るように言われるんですね。で、その箱舟にノアとその家族、8人ですね、そしてこの地上の全ての生き物を この船に乗せて、すべて乗り終わったところで40日40夜雨が降って、地上の他のすべての人類や生き物はこの死に絶えてしまうんですね。でこれで、まあ、言ってみればノアの家族から新しいこの人類の歴史を始めようとされたわけですけれども、残念なことにこのノアの子孫たちもやっぱり、神様の望まれるような人たちではありませんでした。まあ、そもそも人間というものはもともとやはりこの罪深いというか、よからぬことばかりを考えてしまうものでありました。で、その人たちがこの自分たちのこう国を作ってですね、そして、自分たちの国が永遠に栄えていくようにということで、そこに塔を建てようとするんですね。まあ、有名なバベルの塔の話ですけど、バベルという土地で起こったのでバベルの塔と言われるわけですけれども、で、高い、できるだけ高い塔を建ててですね、まあ、神に近づこうとしたわけですね。考古学的にはこれはジグラットというんですけどもね、この辺りのイラクとかですね、イランとかに行くと、この本当に古い何千年も前に建てられたピラミッドの原型みたいのが出てくるんですね。ちゃんと発掘されて出てくるんですけれども、神様はこういう人間の高ぶりをご覧になって、これも非常に心を痛められて、その時まだ言葉は一つであったんですけれども、人々の言葉を分けられたと。で、みんな違う言葉を話し出したので、まあ、混乱をして、まあ、ちりぢりバラバラになっていったというのがこのバベルの塔のお話であります。まあ、ここには書いてないんですけれども、だからこう神様は、祝福を持ってこの天地を作りになり、生き物を作り、そして人間にですね、産めよ増えよ地を増やせと言ってですね、地を従えよと言って、祝福の歴史を始めようとされたわけですけれども、アダムとエバが神様に背いてしまった。でその結果、その息子たち、その子孫たちもですね、一度はノアの家族からまたスタートしたんですけれども、やっぱりこの神様からどんどんどんどんこの離れていってしまうというか、どんどんどんどん神の思いとは違う方向に行ってしまっていたわけですね。そのような時代がしばらく続いたところで、神は一人の人を用いてですね、この、まあ、言ってみれば呪いの歴史というか、人類のこの神から離れていってしまうこの流れを変えようとされます。それが今日お話をするアブラムという人なんですね。で、聖書は創世記の11章の27節から、12章の7節までのところでありますが、聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。創世記の11章27節から12章の7節までをお読みいたします。新共同訳聖書でお読みいたしますが、テラの系図は次の通りである。テラにはアブラム、ナホル、ハランが生まれた。ハランにはロトが生まれた。ハランの父はテラより先に故郷カルデアのウルで死んだ。アブラムとナホルはそれぞれ妻をめとった。アブラムの妻の名はサライ、ナホルの妻の名はミルカといった。ミルカはハランの娘である。ハランはミルカとイスカの父であった。サライは不妊の女で子供ができなかった。テラは息子アブラムとハランの息子で自分の孫であるロト、および息子アブラムの妻で自分の嫁であるサライを連れてカルデアのウルを出発し、カナン地方に向かった。彼らはハランまで来るとそこにとどまった。テラは205年の生涯を終えてハランで死んだ。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。アブラムの妻サライ、 甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖女モレのカシノキまで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。以上であります。このお話は皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、少しですね、ちょっと話がこう混乱しているというか、シンプルな話なんですけれども、よくよく読んでいくとちょっとあれどうなのかなというようなことが出てまいります。で、今読んだところからするとですね、まずこのテラという人がいて、このテラに3人の息子がいたわけですね。でアブラムとナホールとハランというですね、この3人の息子がいたと。でこのハランの息子がロトでありまして、でこのハランはロトが生まれた後亡くなっているわけですね。で、この父親のテラとアブラムとナホール、そしてハランの息子であるロト、でさらにはこのアブラムの妻サライとナホールの妻ミルカですね、ここに出せばよかったんですけども、この家族がいたわけですね。でこの家族がウルというところにいました。カルデアのウルというところにいて、でこの家族が、まずハランというところに移動しているわけです。でこのハランというところに移動したときに、ところでこの父親のテラが死んでるわけですね。波乱の人生を、遂げたということですけど、だいぶ考えたんですけどね、これはね。波乱で、205年の生涯を終えて、でその後アブラムと妻サライと甥のロトがその波乱から旅立ってカナンの地に行ってるわけです。でこの12章に出てる、主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさいという、この、いわゆる神様からの証明というか、お声がけはですね、いつ起こったのかと。この12章のところはおそらく波乱で、アブラムに言われたんだろうけれども、じゃあウルから波乱に移動したのはどうしてなのかと。それはたまたまなんか移動したくて移動したのかというと、どうもそうではないらしいですね。で聖書の他の箇所を見ると、神様はこのカルデアのウルでアブラムに声をかけられている。だから、最初に、ウルで神様がアブラムに声をかけられて、でお父さんも連れてハランまで一族で移動したんですね。でもお父さんはもう俺はこれ以上行きたくないよと言ってですね、そこに留まってる間に亡くなってるわけです。で再度そこでこの神様がアブラムに声をかけて、アブラム一族は他の一族と離れてカナンに移動したというふうに考えられるわけですね。そんなに細かく考えんでもいいよ先生、大体言ってもらったら分かるからみたいな感じですけどね。一応丁寧に読むと、これどういうことなのかなと思うので一応説明をしておきましたが、いずれにしてもですね、この、ハランというところで、神様はこのアブラムに、声をかけられた、ウルであったかもしれませんけども声をかけられて、そこからカナン地方へこう移動していくわけですね。でそこで神様がアブラムに言われたのは、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいということでした。でもアブラムはこの声の主が誰かということは知らないわけですね。どういう状況でこの声を聞いたのかっていうようなことは全く分かりません。聖書に書いてないですから、こう夜空を眺めていたらなんか天からこう声がしたのか、あるいはこう眠っている時に夢の中で声が聞こえたのか、分かりません。羊を追っている時に声が聞こえたのか、それは分かりませんけども、いずれにしてもこのかなりはっきりしたですね、言葉を聞いたわけですね。でももちろんこの時にアブラムはこの声の主が誰なのかということは全く知らないわけですよ。だけれどもこの声の言葉にですね、 応答してアブラムは、まあ、行き先を知らないでっていう、まあ、カナン地方に向かっているんですから、行き先を知らないでというかカナンに行けって神様おっしゃったんじゃないかと 思われるかもしれません。それはそうではないんですね。とにかく行けと言われて出てってるわけです。でもちろんカナンがどういうところかもアブラムは知りませんし、でこの時代ですね、行き先を知らないで旅をするなんてことはですね、非常にこれは無謀でありまして、まあ危険なことですよね。しかもアブラム一人じゃないんですから、妻もそしてまあ養子というかね、息子代わりの甥のロトも、家畜もあるいは使用人もみんな連れて一族老頭で動いていくわけですから、これはこれは大変な旅でありますし危険な旅でありますね。でもそれをアブラムはやったということなんですね。でちょっとこの地理的なことをここで見ていただけたらいいと思うんですけども、ちょっと私ハランをカランと書き間違えてるんですけどね、前の聖書はねカランって訳してたんですね。それでちょっともう歯と歯がごちゃごちゃになって、この喋ってる中でもだいぶごちゃごちゃになるかもしれませんが、このウルというのが下の方なんですね。今ちょっと問題になりかけているペルシャ湾の入り口のあたりです。なんか封鎖するとかなんか言ってる、イラクの一番南のあたりですね、ウルというところです。でそこからずっと旅をしてるわけですね、左斜め上に。なんで左斜め上に行ってるかっていうと、これは川沿いに移動してるんです。ユーフラテス川っていうですね、社会で習ったでしょね、最初の文明が栄えたというユーフラテス川沿いに旅をしてるんです。家族もおりますし、ましてやたくさんの家畜を連れている遊牧民ですから、水のあるところしか動けないんですよ。だからどんどんどんどんこの川を遡っていったわけです。で行き着いたのは川の一番もうこれ以上ないっていうあたりのハランなんですね。カランと書いてるんですが、ハランなんですね。あそこまで行ってるんです。あそこまで行って、お父ちゃんの寺はもうわしはここでええよと言ってですね、もうこれ以上行きたくないと言ってとどまってしまって、そこで亡くなってるわけです。そこでもう一回おそらく神様がこのアブラムに、私が示す地へ行きなさいと言われた。で今度はハランからカナンに向かってこの左斜め下に動いていくわけですね。今度はですね、今までの旅とは違うんですよ。川がないんです。でカランからカナン地方に抜けるにはですね、このあそこに大きなこう山岳地帯、そしてこう砂漠地帯があってですね、だからこれまでの旅とは違うんですよ。なかなかこれは厳しい旅なんですね。でもそれに、アブラムは自分の家族を連れて向かっていったということなんです。でどんどんどんどん今度は下がっていって、おそらくガリラヤ湖のあたりからヨルダン川を通って、一番この南のあたりの、まあ、ここで言うと、何でしたかね、シケムの聖女モレのカシノキのところまで来たと書いてあるんですけどもね、まあ、だいぶ南の方まで、まあ、エルサレムの近くのあのあたりまで来たということが分かります。でそこで神様があなたの子孫にこの土地を与えると言われたんですね。この一言が、まあ、今の歴史を作っちゃってるわけですよ。この一言がね、このパレスチナ問題を生んでるわけです。そしてイスラエルと、イスラムの軋轢戦いを生んでいるし、西側と東側の戦いを生んだし、今は北と南の戦いを生んでしまってるんです。ユダヤ人がなぜこの狭い四国の半分ぐらいしかないところにとどまって命を懸けているかというと、神様が言われたからです。あなたの子孫にこの土地を与える。ユダヤ人にしてみたらこの一行はですね、まあ彼らの民族そのものの言葉です。あなたの子孫にこの土地を与えると言われたんだと、俺たちはだからここは俺たちの土地なんだと言ってですね、命懸けて戦ってるんですね。でアブラムはこの神様の声を、まあ、神様というか誰かよくわからないんですけれども、声を聞いて行き先を知らないで出て行ったんですけれども、そこにはですね大きな原因があるんですね。それは ただ行けと言われたわけじゃないんですよ。行ったらどうしてやるっていう、まあ、ご褒美があったんですね。そのまあご褒美っていうか、それは何かというとですね、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福のもといとなるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると言われた。祝福っていう言葉がですね、大安売りのようにどんどん出てくるんですけれども、この約束っていうものがこれから先のこのユダヤ人の歴史をずっと支配していくんです。今も支配してるんです。ものすごく重要な言葉なんですね。で、まあ、細かく見ていくと、まあ、同じような言葉が並んでますけれども、まあ、少しずつニュアンスが違うんですね。まず大いなる国民とするとあなたが言われた、この神様は言われてるわけですけれども、これはどういうことかというと、子孫を増やすということです。今は少子化時代で、なんか最近の統計だとあと50年ぐらいすると人口がなんか2割3割減っていくということです。そのうち日本なくなっちゃうそうですね。なんかね、多分どっかでこれはまずいと思ってまた増えるかもしれませんけれども、この時代、日本でもついこの間までそうですけれども、それこそ戦争の時代なんかどうですか、ね、とにかく産み増えて、ね、たくさん産みなさいと、でたくさん産んでたくさん兵隊にしなさいっていう、もう昔からもうつい最近までそうだったんです。子孫が多いということがそれだけ、土地を耕す人が多いし、それだけ戦いになった時に戦える人が増えるわけだから、それは良いことなわけですね。だから神様はまずアブラムに、私が示す地に行ったらあなたの子孫を増やしてやるって言われたんですね。まあ、これ以上の、まあ、プレゼントはないわけですよ。そしてその次に、あなたを祝福し、あなたの名を高めるって言われた。名を高めるというのは、このアブラムっていう名前が、まあ、人々のこの周囲の中でですね、有名になってというか、みんなが恐れるようになるというんです。この時代とにかく何が問題かというと、こう安全の保障がないんですね。安全保障が全くないですから、警察もありませんし、それこそ法律もないし、もう折りあらば隣の部落行って何か奪ってくるとか、殺して取ってくるとか、もうそういうことが日常茶飯事ですから。でも名前が高まっているところには行かないわけですよ。あいつのとこ行ったら怖いと、仕返しが恐ろしいとか、あいつのとこには強いやつがいるとか。だからまず子供をたくさん増やして、安全保障を神様は約束されたわけです。それだけではありませんで、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うと。つまりあなたの決断を私は支持しましょう、あなたに権威を与えましょうということですね。権威を与えましょう。大変なこれは約束なんですよ。あなたが祝福する、あなたがいいと言ったことは良くなるし、あなたが悪いと言ったことは悪いことになりますよという。そして最後に、地上の士族は全てあなたによって祝福に入ると。あなただけが、あるいはあなたの家族だけが祝福されるわけじゃなくて、あなたを通して他の士族にまで祝福が及ぶと。まあ、この時代考えられないようなですね、この大変大きなご褒美を神様は約束されたんですね。でアブラムはこれを聞いて、よっしゃと思ったわけですよ。こんなにすごいことが起こるんだったら行ってやろうじゃないかと。しかしながら、この時彼にはまだ子供がいないんですよね。さっき読んだ中にあったように、妻のサライは不妊の女で、子供ができなかったと書いてある。この時代、子供ができないというのはですね、女性にとっては致命的なことです。日本でもね、3年子なきはされという昔が言ってましたから。イスラエルでは子供ができない女性は無条件に離婚できたんです。はい、そういう時代です。まあ、この頃はまだ離婚そのものもないですから、まあ、子供が生まれないということは。でもアブラムはある意味でとても優しい人だったんでしょうね。子供が生まれないサライをちゃんと大切に自分の妻として置いていたわけですから。でもまだ自分も子供がないこの時にですね、神が、この祝福すると、つまりあなたの子孫を増やすと、 ということはつまり、さらに子供が与えられて、多くのこの子孫がこれから生まれるんじゃないかっていう、まあ、そういう期待もあったでしょう。しかしながらもう一つの問題は、彼がもうこの時75歳だったんです。ただこの時代の75歳っていうのは、今の75歳よりはもっとうんと若い感じだとは思います。というのは、アブラムの父テラはですね、205歳で死んだと書いてあるんです。長寿ですよね。今205歳の人いませんから。だからまあ、ちょっと子供っぽい言い方をすると、まだ人間できてそんなに間がないので性能がいいんですね。どんどんこの子孫がこう増えていく、どんどん性能が悪くなって、どんどん寿命が短くなるんですけども、まだこの時代はですね、みんな長生きをしてる。だから75歳といっても、今のどうですかね、40歳ぐらいの感じじゃないかなと思うんですけどね、まあ分かりませんけれども、でもそれでも15とか20歳じゃないんですから、その彼が自分の妻と甥と財産と家畜と使用人みんなを連れてカナンの地に行くと、まあ、見ず知らずのところに出ていくっていうのは、やっぱりこれは大変な決断なんですね。でもアブラムはこの見ず知らずの人、まあ、人のというか見ず知らずの声にかけたんですよ。アブラムっていう人は相当向こう見ずで、相当なんていうか、まあね、変わり者だったのかなとは思うんですけど、もう少し慎重さが欲しいっていうか、そんな感じの人じゃないですね。でもこの決断のゆえにですね、もちろんこの後アブラムの子孫が増え広がって、イスラエル民族がこう誕生していくわけですね。でこの、まあ、もう結論に一挙に行くと、この話が教えていることは何かというとですね、まず第一に、神は人を見捨てなかったということですね。まあ、最初にも話したように、アダム以降ですね、人間はどんどんどんどん悪くなって、社会が混乱をしてですね、神の望まれない方向にどんどん行ったわけですけれども、でも神は、人間は神に背き続けたわけですけれども、滅ぼさなかった。まあ、一度やろうと思ったんですけどね。でもそれでもノアがいたから、ノアを通して滅ぼさなかったんですね。で神はやはり憐れみの神ですね。決してその人を滅ぼすということはされない。でノアの洪水の後もですね、虹をかけてね、もう私は水を持って人を滅ぼさないと約束をされましたよね。それから神は人を用いられるということですね。このどんどん堕落をしていくというか、神の思いから離れてしまったこの人間たちをですね、もう一度神の望まれる方向に、まあ言ってみれば神の祝福の方向に向かわせるためにですね、神はたった一人の人を用いられているわけです。なんでかなとは思うんですけど、でもそれが神のやり方なんですね。まあ、私だったらですね、なんかちょっと悪いことしそうになったら手がしびれて何もできないようにするとかですね、何か悪いことをした瞬間に、そのまま石になって動けなくするとかですね、なんかそうやってこの人間を罰してですね、悪いことできないように、そうするとみんな石になっちゃうかもしれませんけれども、するんだと思うんですけども、ね、あるいは厳しく罰するとか、ね、でも神はそういうことされないんですね。むしろたった一人の人を通して、このまあ言ってみればアダムから始まった呪いの歴史をですね、この祝福の歴史に変えようとされているわけです。これは神のなさることですね。そしてこれは今からお話しする旧約聖書全体、もちろん新約聖書もですけれども、通じて現れてくるパターンなんです。神様は何かあるたびに一人の人を選ばれる、一人の人を選ばれるんです。そしてその人に声をかけられる。でその人がその声に聞き従っていく。でアブラムはこの見ず知らずの どなたかわからない人の声にを聞いてですね、その約束を信じて実行したわけですね。従ったわけです。これ皆さんよく考えてみてください。人間の堕落の原因は何だったか。神の約束に従わなかったんですよね。神の声に聞き従わなかった上に人間は呪いの歴史が入って始まってしまった。だから今度はその逆ですね。神の声に聞き従うならば、今度は祝福の歴史をそこから始めてやろうというのが神様のお考えなわけです。ここにこのアブラムという人のですね、存在が重要になってくるわけですね。ちょっとこれは大変つまらない私の勝手な空想ですけど、神様もしかしたらいろんなところでいろんな人に声をかけたんじゃないかなと思ってます。ね、いろんな同じような人に、同じように声をかけたんじゃないかなと思ってるんですね。だけども最後までちゃんと聞けたのがアブラムだったんじゃないかなって思ってます。はい、でも聖書にどこにも書いてないですからね、勝手な想像です。でももしアブラムがこの声に聞き従わなかったら歴史はどうなっていたでしょうか。旧約聖書はこのままでは進まないですよね。この世界の歴史も明らかに変わっていたわけでしょう。本当にたった一人の人の少し無謀、無鉄砲というかですね、無謀なこのアブラムという男の行動によって人類の歴史が変わっているわけですね。それに呪いの歴史が祝福の歴史に変わっていったということが分かるわけです。つまりこういうことですね。このお話が教えていることは、神の言葉を信じて実行するならば、神の言葉を聞いて信じて実行するならば、まず祝福が与えられますよということですね。まずその信じて実行した人に神の祝福が与えられますよと。私たちは等しく呪いの歴史の中にいるんですね。人間というのはみんなそうなんです。アダムの子孫であればみんな呪いの歴史の中にいるわけです。だから全ての人は罪を犯して神からの栄誉を受けられなくなったってパウロは言ってますけれども、それはまさにそういうことですね。神様からどんどんどんどん離れていってしまう。そしてどんどんどんどん神の思いとは離れた社会を作ってしまう。まさにこの社会がそうですから、神の思いから離れてしまうんです。誰も幸せにならないような社会を作ってしまう。でもそんな中で、もし私たちが、あなたが、私が神の声を聞いて信じてそれを実行するならば、神はあなたに祝福を与えてくださるということです。そして祝福の歴史が始まるんですね。そこでまさにこの呪いの歴史が祝福の歴史に変えられるわけです。そこでここにターニングポイントがあるわけですね。その時だけ何かいいことがあるということではもちろんなくて、まさに流れが変わっていくわけですね。そしてもちろんそれだけではありませんで、この祝福が他の人にも及んでいくと。ただ自分のところにとどまらない。一人の人が神の言葉を聞いて従ったならば、その祝福はその人を通して他の人々にも及んでいくんだと。あなたが神の声を聞いて、で私たちが聞いている神の声というのはアブラムのようにですね、誰だか分かんないような声じゃありませんよ。ちゃんとこうやっても聖書になってるわけですからね。できてから2000年間世界中の人たちが読んで、そしてこの言葉によって生かされてきたこの神の言葉を私たちは読んで、ここに書いてあることを、いやこれはちょっとできそうもありませんからやめてきましょうとか、ね、私には無理ですよとか、私には関係ありませんよって言ったら呪いの歴史は変わらないんです。でももしこれをアブラムのように、ね、まあ年がいくらなっていようが、自分にはちょっと無理そうであろうが、あるいは無謀であろうが、この言葉を聞いて実行した時には私たちに祝福が与えられ、祝福の歴史が始まり、そしてその祝福は皆さんを通して皆さんの家族や友達や子孫に、周囲の人たちに広がっていくんだというこのパターンなんですね。これは今も変わってないんです。これ は今も変わってない。だから皆さん一人一人に、私がさっきちょっと冗談交じりにですね、神様はアブラム以外にも声をかけたかもしれないと言ったかもしれませんが、これはまさに今同じように私たち全ての人に神が語っておられることなんです。神は今日あなたにも、あなたは生まれ故郷を出て私の示す地へ行きなさいと言われてるんですよ。いやいや、私はあの故郷に、しがみついて、これまでの生き方は変えません、ね、私はここで死にますみたいな、神は常にですね、あなたの見たところ、見たことのない、経験したことのない、あなたの思いもよらないところに導こうとしてらっしゃるんですね。でそこには決断と実行が必要であると。決断をして実行したならば祝福が待っていますよという、これはですね、このアブラムから始まり今も変わることなく私たちに与えられている神の約束であります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日はユダヤ人の父祖であり信仰の父と言われたアブラムの証明のお話を読みました。随分と古いお話ですけれども、しかし今も変わることなくこの真理は私たちに及んでおります。あなたは私たち一人一人にさまざまな方法を通して声をかけておられます。私たちの心にあなたは語りかけていてくださいます。しかし私たちはなかなかその声に聞き従うことが難しい。さまざまな言い訳を用いて後からにいたします。あれは私には無理です、私には関係ありませんと言って、せっかくあなたが準備してくださっているこの祝福の恵みに預かれずにおります。どうぞ今あなたが私たちに声をかけてくださって、そしてあのアブラムのように私たちも行き先を知らないで出ていく、あなたの言葉に実行を持って答えていくものとならせてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。